日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの荒川大輔です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんだか荒川さんお久しぶりな感じがするんですけど。
そうなんですよ、ちょっとこのところ忙しくて、
はい、あららら、そんな荒川さんがいらっしゃらない間に、なんとこのベリモヤの本が出ました。
出ました。
先週11月5日に発売されまして、おかげさまで売れ行きは好調のようなんです。
そうなんですよ、ベリタスの編集部員で松崎というやつがいるんですけれども、
松崎さん、
この間一席切って荒川さん大変っすよって言って入ってきて、どうしたんだって、平積み残り一冊すごいっすよ、近くの、 会社の近くの本屋で目撃したらしいんですけれども、はい、これはやっぱり大ヒットの予感ですね。
でもベリタス編集部の方がほとんどなんかこうご自分で買ってたとかそういうことじゃないですか。い
や、私は別にそれは強制はしてませんので
よかったです、アマゾンのランキングでも結構上位に今は来ているということで、本当にありがとうございます。はい、荒川さんもご覧になりました？
っていうか書かせていただきましたが、
ありがとうございます。
これやっぱりね、この番組を再録したっていうだけではなくて、はい、大変だったのはその後の動きとかですね、新しい動向を盛り込んで、しかもこの、特別編、我々4人のインタビューとか、座談会とか、ね、はい、いろいろな趣向があって、意外とこういうのって編集するの大変だったんですけれども、やっぱりそういうのを盛り込むことによって結構こう付加価値ができたんじゃないかなっていうふうに我ながら自分を褒めてあげたいと。
ありがとうございます。でも本当に収録を文字起こししただけではないですよね。
そうなんですね、どうしてもその生きた経済を扱っているということなので、来週 GM が破綻するかもしれませんというふうに申し上げたのをそのまま字にしても、もうその後の世界を我々は知ってるわけですから、はい、じゃあ最新の動きっていうのは当然その、ね、フォローする必要があるわけですし、そういう意味では生きた経済に合わせて本を作ってるっていう、これも一つの醍醐味かなと思いましたね。
そうですね、ここ半年の流れを知ることができると思います。はい、しかもこの番組でプレゼントしようということになっているんです。
そうなんです、
はい、ただまだ何冊プレゼントするかは決まってないそうなんですよね。
やはり他の番組よりはたくさんの冊数をね、差し上げたいなと思ってるんですけど、他にもいろいろテレビ東京であるとか、
は
い、
ね、ニュース新書では20冊プレゼントっていうことにしてましたよ。
じゃあ少なくとも21冊多ければもっと。
21冊の可能性が濃厚ですね。でもこれはまだ決定してないわけですよね、正確な冊数、
はい、ご応募が多ければ多いほど、はい、そのこちらから贈呈する冊数も増えるかもしれませんし、ぜひ
そういうことですね、どしどし、はい、お待ちしておりますので、ぜひご応募ください。ご応募はラジオ日経のホームページにアクセスしていただくと分かるようになっておりますので、ぜひそちらご覧いただこうと思います。
よろしくお願いします。
はい、そして私の隣、こんなところに真っ赤っかな本が奇遇ですね。
誰か置き忘れてったのかな。
どうしたんですか、この本。
大収縮。
大収縮。検証グローバル危機。
はい。はい、これはベリモヤに隠れてもう一つ知名度がと思われる方もいるかもしれませんけれども、実はリーマンショック後の1年間をドキュメントで綴った、日本経済新聞社渾身の一冊で、これも書店に並んでおります。
もう発売中なんですね。はい、へ、荒川さんの名前も
ちらりと
入ってますね。リーマンショック後の流れが分かりますね、これは。
そうですね、中でも特筆すべきは、運命の9月15日、はい、リーマンブラザーズが破綻した日ですね。
その日ですね。
なぜその当時、アメリカの財務長官だったポールソン氏はリーマンを救うという決断をしなかったのか、その苦渋の胸の内とかですね、そういうところに迫るようなルポもありますし、大変読み応えのある本だと思います。
ではこちらもおすすめですので、
ぜひ合わせてお読みいただければと思います。
はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、 日本経済新聞社の提供でお送りします。ピッチャーの交代をお知らせします。井上に代わりまして荒川の今週のモヤモヤ、背番号87。ということで、今週のタイトルコールは羊さん、30代男性会社員の方からいただきました。プロ野球のウグイス城の場内アナウンス風ということになりました。はい、なんで背番号87なんですか、荒川さん。
奇遇なことにですね、今週の日経ベリダスはなんと創刊87号目だったんですね。
もうそんなになるんですか。
なりましたね、早いものですね。でもう一つ奇遇なのは、私が入社したのは実は1987年。
荒川さん、そんな昔から働いてるんですか。
そうきましたか。そうなんです、ブラックマンデーの年に入社したんです。
まあ今日この後ですね、冷戦終結後20年という特集にも触れるんですが、22年ってことですか、働き始め。
そうですね。
そういうことですか。
大江さん、20年前って何知ってました。
私小学生でしたね。
あ、失礼しました。はい、次行きましょう。
はい、ということで、私が今週モヤモヤしていますのはこのニュースです。南アフリカの通貨が急落して損失を被った投資家に東京金融取引所が救済措置をするということで、東京金融取引所は6日外国為替証拠金 FX 取引のクリック365で、先月末に南アフリカ通貨のランドが実勢を大きく下回る異常な価格で取引されたことで多額の損失を計上した個人投資家を対象に特別措置を講じると発表したということなんですが、これ一体何が起こったんですか。
これね、本当にモヤモヤする非常に不思議なケースなんですね。南アフリカのランドというのは個人投資家の間で大変人気の通貨なんですけれども、高金利通貨ですしね、あと値動きが激しいということで、FX 投資家がよく手掛ける通貨なんです。で、普段は1ランドあたり11円くらいの取引のレートなんですけれども、これ詳しく言いますと10月31日の午前4時59分、33秒、もう夜明け前ですね。でしかもこの取引は午前5時で終わるので、
っていうことは
ギリギリの30秒、この間にとんでもないことが起きてしまったんです。というのは、本来11円台で取引されていた通貨が突然8円台まで急落したんですね。
その急落というのはとんでもない幅で下がったってことですね。
そうですね、常識的には考えられない、11円のものが8円になるわけですから大暴落といっても過言ではないと思うんですけども、これはこのクリック365で値段をつけているマーケットメーカーと呼ばれる金融機関の中で1社がこの異常値で、値段を提示したと。それがたまたまついてしまったと。それによって起きたことなんですけれども、実はこれ多くの投資家に、波及しててしまったんです。なぜかと言いますと、実際にこの4時59分に取引をしていなかった投資家でもですね、価格が急変して、帳簿上の損失を計上した場合、その取引している外国為替証拠金の業者がもう一時的にというかもう強制的にですね、取引を終了させてしまう、損失を確定してしまうっていうストップロスというんですけれども、そういう仕組みがあってですね、朝起きてみたら南アフリカのランドが急落して自分は損を被ってですね、で口座に大きな損失を抱えた状態になってしまってるっていう投資家が100人単位で何百人も出てきてしまった
んですね。そんなにいらっしゃったんですか。数百人単位ということで、
しかもこれは午前4時59分33秒から午前5時までの30秒足らずの間の暴落で、
うわー、恐ろしい。
翌営業、B ですね、翌週の月曜日に始まった時はまた11円台に戻っていましたので、まず間の30秒ですね、この時に、悲劇が起きてしまったということなんですね。
どうしてこういうことが起こったんですか。
これはまだ詳しいことはよくわからないんですけれども、ある業者がたまたまなのか意図的なのか、 その実勢とかけ離れた値段を提示してしまったと。しかも取引が非常に薄いというんですかね、あまり取引が行われてない時間だったので、本来ならつかないような値段がこうついてしまったとか、いくつかの偶発的な出来事が重なったのかもしれないんですけれども、
はい、
結果的にはそれが公式の取引として、記録されてしまったということになったんですね。
これは10月の末に起こった出来事ですよね、はい、その対応を今発表したということになるんですね。
これもちょっと時間がかかりすぎなんじゃないかなっていうふうに思う人多いと思うんですけれども、この東京金融取引所は一旦これは通常の取引であるというふうに言ったんですけれども、
はい、
その投資家ですとか、金融機関外為業者からですね、これは異常な取引であるというような声が殺到したのを受けて、分かりました、でこれは異常な取引でしたのでなかったことにしましょうと、こういう一点救済措置を講じるってことになったわけですね。
そうなんですか。
この1週間がかりで、しかも突然というのも非常に不透明というんですかね、外から見ると分かりにくい対応だったと思います。
異常か正常かっていうのはどうやって判断するんですかね。
そうなんですよね、まさにそこがポイントなんですよね、確かに11円のものが8円って見ると多くの人が、まあ、これはちょっとおかしいんじゃないかと思うけど、じゃあどこまでがおかしくてどこまでが正しいかって本当に線引きが難しいですよね、はい、例えば株式の個別銘柄でしたら1日のうちのストップ高ストップ安という水準の間で必ず取引するので、それは上下ともある程度の水準がおのずと決まってくる。
そうですね。
ただその外為取引の場合はそういうことがない。しかももう一つの問題というか、このケースで特徴的なのは、はい、円とドルの取引とかですね、円とユーロの取引というような主要通貨同士ですとあまりこういった異常な取引は起きないんですけれども、
はい、
ナンアランドというどちらかというとそのマイナーな通貨が対象ですと市場の流動性が乏しいのでですね、こういうことが起きやすいといったその市場特有の問題もあるような気がしますね。
じゃあ今回この特別措置によって、損切りの強制決済に追い込まれていた方々はどうなるんですか。
今回はもうそれはなかったということで、とりあえず一安心ということだと思うんですけれども、はい、じゃあこれで全ての問題が終わるかというとそうではないわけですよね。じゃあまた同じようなことが起きたときに、今回は異常です、今回は正常ですっていう判断をどこで誰がどのタイミングでするのかとかですね、あるいは過去に遡っても実はこういうような取引で損を被った人もいるかもしれないわけですよね、そういうケースをどう考えるのかとか、まだ分からないことだらけですね。
はあ、ではそういうことも含めてこれからどういう対策を取っていくべきなんでしょうか。
こういう異常な取引値が出る取引というのはバッドティックという名前で、
バッドティック、はい、
業界では前からあることだと言われてたらしいんですね、
はい、
ですからそういうことが起きないような透明で、効率の高い市場を作るために当然その取引所も対応する必要があるでしょうし、その業者もですね、例えばその社内のルールをもう一回見つめ直すとか、顧客にいろいろ周知徹底するとかですね、その参加者がみんなでその取引 の, その市場を透明にしていくという努力をしていかないと、せっかくこれだけ大きく広がった FX 取引がちょっとしぼんでしまうという、
そ う, です、
ね、そういう恐れもあるんじゃないかと思いますね、
うん、どうして今までそういう対策が練られてなかったんでしょうね。
そうですね、もともとその為替の取引というのはその個人の積極的な参加というものをあまり前提としてなかったっていうのがありますよね。あ、まあ、プロの世界ということだったんですけれども、それがここ数年個人の FX 取引がすごく広がってきたので個人向けの仕様になっていなかった、だからその問題がやや放置されてきたっていうようなことがあるんだと思いますね。ただこれだけその認知された取引ですから、個人投資家本位のですね、
はい、
やっぱり対策を取らないとやはりこういろいろ問題がまた大きくなってしまうんじゃないかなという気がしますね。
そうですね。あと気になるのが日経ベリタスに載ってるんですが、それでも FX が人気の理由、
はい、やはり短期でこう利益を求める投資家、短い時間でですね、
はい、
というのはやはりある程度こう値動きが荒い取引という方がこう魅力的ということは言えると思うんですね。で今株式相場というのは非常にこう値動きが乏しい状態になってきて、活力がややこう薄れてきているんですね、
はい、
でその反面で やはりその FX 取引というのはお値段の動きが激しいっていう、そこに惹かれる個人の投資家というのはやはり多いと、
はい、
まあ、だからこそですけれども、その市場をこう活性化するための努力、透明な市場を作るための努力というのも必要だっていうことになると思いますね。
そうですね、いろんなリスクを見極めた方がいいです ね、
ですね、
これは、はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座。第4回のお題は生命保険を見直す時のポイント。保険料は長期にわたって払い込むものなので、見直し次第では総額で数十万円から数百万円という大きな額を節約することができます。見直しが節約につながる場合のポイントは2つあります。1つは無駄な保証をカットしてライフステージごとに本当に必要な分の保険金額を設定すること。もう1つは同じ保証内容で保険料を比較してみることです。まずネット上にある必要保証額を試算するためのツールを使って本当に必要な保証額を算出し、余分な保証があればカットしましょう。次に今の保険について保険金の受取条件と不要な特約がついていないか確認しましょう。そして各社の保険料を比較して検討しましょう。ライフネット生命の見積もりページなら保険比較サイトにもリンクしています。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ヴェリダス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ヴェリダス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリダスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだよという記事を解説していただくんですが、今週の日経ヴェリダスの関東記事から参りましょう。ユーロ強まる磁力、冷戦終結20年、大欧州の試練と未来ということですね。荒川さん、はい、これはどんな話題なんでしょうか。
今週は格調高いテーマですね、はあ、先ほど私が入社したのが1987年と言いましたけれども、その、2年後、はい、私が入社3年目ですね、歴史の教科書を大きく塗り替えるような出来事が起きました、
はい、
1989年の11月、ベルリンの壁が崩壊して東西の冷戦が終結したということですね。
9日だったんですね。
そうですね、
ちょうど20年ということになるんですか、
はい、で当時からユーロ圏欧州というものは一つの市場として、歩みを始めまして、
はい、
以来20年、でこの間10年目ですね、今から10年前、冷戦終結から10年後の1999年には統一通貨ユーロも誕生しました、
はい、
そういった形で欧州が大欧州と今話がありましたけれども、一つの大きな市場として、発展していく様というものを今回の特集で一度振り返って、その課題は何であったのかと、でこれからどうなるのかというものを占うというような特集を組みました、はい、
その課題についてこれから伺っていきたいんですが、はい、
そうですね、ユーロという通貨が導入されるっていう時に多くの人は半信半疑だったんですね。いくつもの有力な国があって、お世辞にも仲がいいとは言えないような関係をずっと何百年にわたって、持ってきたと、
はい、
それが一つの通貨にまとまるのだろうかということについて非常に否定的な意見も多かったんですけれども、結論から言いますと予想以上にうまくいった実験だったと言えるんじゃないかと思いますね。昔ヨーロッパに旅行に行くと、そのイタリアに行ったらリラですね、スペインだったらペセタとかですね、フランスはフラン、ドイツはマルクってこう次々と自分の財布の中に新しいお金が溜まっていくっていうのは非常に面白かったんですけれども、例えば昨年のような金融危機が起きましたと、その時にそれぞれの国がそれぞれの通貨を持っていたとしたら、やはりグローバルな金融危機の嵐の中ですごく翻弄されてしまったということが言えるんじゃないかと。それが大きなユーロという一つの傘の下でまとまったことによって、ある意味でその安定、域内の安定化っていうんですかね、
はい、
その市場の嵐に立ち向かう力をそこで与えられたっていうプラスの評価がユーロ10年の評価としてできるんじゃないかっていうふうに一つは思いますね。
各々で対策を取るというよりも、もうまとまって動けるっていうことはあるんでしょうね、
でそれがやはりこの特集のタイトルじゃないですけれども、ユーロという通貨がこう磁力を強めて求心力を持ってきたっていうことが言えるんじゃないかと思いますね。
それはではユーロ圏に当たった光のようなものだと思うんですけれども、影の部分っていうのはあるんですか。
そうですね、やはり時に最も強いと思われていたことそのものが弱みに転じるっていうことがあると思うんですけれども、一つにまとまった、その 内側を見てみるとですね、はい、やはりモザイク経済っていうんですか、やはりあの国民国家一つの国家としてはまだイタリアという国家がありドイツという国家がありスペインという国家がありフランスという国家がありというふうに、国家の数は多数であるそれを一つに束ねるとどうしても、無理みたいなものが生じてくるんですね、で例えばそのドイツの経済のファンダメンタルズとスペインを比べてみるとドイツの方が強固であるとスペインの方が脆弱であるそうするとドイツの国債とスペインの国債債券の利回りを見ると格差が大きくできちゃうんですね、ところがユーロという一つの通貨を管理する ECB あの中央銀行からすると、その金融政策というものは全体として上げるか下げるか、一つの通貨を対象にした金融政策と多くの多様性を抱える経済、ここの矛盾というものは時にあの求心力という逆の遠心力として働いてしまうということがあるわけですよね。
遠心力ですか、ただ全体で見てみますとどうなんでしょう、どっちの方が強いんですか、力は。
やはりあの危機の時、安定が必要な時というものは求心力、ユーロの良さが出てくるわけですけれども、逆にこれから成長していく新しいこう活力ある経済圏として発展していくということを考えた場合は、どうしてもそれぞれの遠心力というものはそれを妨げることになりかねないということなんですよね。
でもこのユーロ最近見ていますと本当に、今後ドルに代わって基軸通貨になりうるのではないかという気もしてくるんですが、そこはどうなんですか。
やはりあの各国の政府とか中央銀行が持っている外貨準備というお金の比率を見ますと、圧倒的にやはり多いのは基軸通貨のドルなんですよね、外貨準備の7割近くがドルで占めているわけですけれども、最近の特徴としてはユーロの比率がどんどん高くなってきていると、最新のデータで言いますと、6月末ではですね、その外貨準備に占めるユーロの比率は 27% に高まってきています。でアメリカのドル、米ドルはですね、かつては7割を超えていたのが 62% まで下がってきた
ということで、下がっているんですね、ということはユーロが、
そうですね、第2 の、 基軸通貨としての立場、ナンバー2カレンシーですね、の立場を今、確保して、これがあの場合によってはもう一つの基軸通貨に、なる可能性を秘めていると言えるかと思いますね。で当然中国の元というものも基軸通貨の候補と言われているんですけれども、やはり経済体制がいわゆるその、自由市場を原則とする資本主義体制とやはり違うとかですね、規制の加わっている通貨であるということも考えるとなかなかその基軸通貨になるかどうかというと難しいという議論がありますよね。
我が国日本の円はどうなんですか。
そうですね、日本はその円の国際化ということがずっとかねての悲願だったんですけれども、やはりこのままではややその劣勢は否めないというような、なんか感じがしますよね。
そうなんですね。これからはユーロで資産形成するっていうことも日本の投資家さんたち考えていかなければならない選択肢の一つになるんでしょうかね。
そうですね、やはりユーロが存在感を増していけば当然資産運用のチャンスも広がりますし、あるいは企業にとってもですね、ヨーロッパ欧州圏で業績を拡大するっていう道も開けていくと思いますね。例えば日本の国内で最大の投資信託グローバルソブリンオープン、グロソブですけれども、これはもともとその欧州の、資産比率が高いことで知られているんですが、さらにユーロ建ての資産を増やそうというふうにそのファンドマネージャーの方は検討していると日経ベリタスの取材でそう答えてますね。
そうなんですか、これからもっと勉強します、この分野も。
そうですね、どうしてもそのドルに比べてこうもう一つ遠いっていう感じがするユーロなんですけれども、着々と存在感を増していると思いますし、例えば先ほど申しました企業の経営でもですね、ダイキン工業っていうエアコンの会社であるとか、サンリオとかですね、そういった企業は実はその営業利益に占める欧州の事業の比率がどんどん高くなってますので、そういった意味では注目ですよね。
着々とシフト進んでいるわけですね。
そうですね、日経ベリタスは今週号でそのユーロの誕生を支えた立役者の一人であるドラロジエールという元 IMF の専務理事にインタビューしているんですけれども、
ドラロジエールさんは何ておっしゃってました。
単一通貨でなければもっと経済危機の時には混乱が広がっていたというようなことを言ってですね、だから確かにその先ほど申しましたようなユーロの傘の下での安定というのは、一つの評価すべきことだったんじゃないかなっていう気がいたしますね。
またこれから先10年後20年後どうなってるんでしょうね。
そうですね、ちょうどその20年前にその世界の歴史を塗り替えるようなベルリンの壁の崩壊が起きて、でおそらく今から20年となると、はい、その頃にはまた今ではもう想像ができないようなね、例えばその核なき世界がもう誕生しているとかですね、あるいはもうアジアもその東アジア経済圏とか、大きな経済圏として発展しているとかですね、そういう前向きな変化があるといいなと思いますけど、
はい、ということで今週の日経ベリタス関東記事はユーロ強まる磁力、冷戦終結20年、大欧州の試練と未来という記事でした。それではその他のおすすめ記事をフラッシュでご紹介しましょう。バフェット氏、アメリカ新人最大投資。ウォーレン・バフェットさんがなんと生涯最大の株式投資に動いたということなんですね。
びっくりですね。79歳のバフェットさんですからね、はい、この番組でもバフェットさん何度も取り上げてきたんですけれども、今回、最大の投資をしたのはアメリカの鉄道会社ですね、バーリントン・ノーザン・サンタフェという大手の鉄道会社でした。
額にするとおいくらぐらい？
3兆円ほどになりますかね。340億ドル。
だってつい最近まで日本が頑張って無駄の洗い出しをして3兆円をかき集めようとしていましたよね、
バフェットの懐の中にはそれだけの余力がありましたと。
恐るべし
ですね。で今回の投資はやっぱりそのバフェットさんらしいなと思うのは、自分が理解できない産業には投資しないという信念を持ってるんですね、彼はね。ですからそのハイテクがあまり好きじゃないとか言われたんですけども、やはりその、アメリカの鉄道というのはある意味でアメリカの資本主義の発祥でもあるんですね。19世紀にその鉄道の世紀で、そこからそのモルガン財閥とかですね、アメリカを代表するような財閥が生まれていったと。でそういうその資本主義の原点というような鉄道大手にですね、80歳に近づいたバフェットさんが、まとまった投資をするというのはなんか非常にこうワクワクするような話ですよね。
なんで今鉄道だったんでしょうね。
鉄道株って景気敏感株って言って、その景気が良くなってきて経済が拡大すると確実に利益が上がるっていう安定した銘柄ですよね。だからまさにそのタイトルのようにアメリカを信じてるっていうのが一つあると思うんですね、はい、でもう一つは鉄道ってその料金の引き上げが比較的しやすいことからも分かるように、インフレ対応の要素があるわけですよね、鉄道株というのは。だからひょっとするとバフェットさんは今から先インフレ時代が来る、そういう読みを持って今回の大型投資に踏み切ったのかもしれませんね。
そうなんですね、続いてまいりましょう。商品で運用、投資信託通じ手軽にということですね、はい、
今金の価格が上昇しているっていうニュースをよく耳にする人も多いと思うんですけれども、ニューヨーク の市場でですね、6日に金の先物相場が初めて1トロイオンス1100ドルを超えたっていうことですね。これは背景にはドル安っていうのがあるんですけど、前にもこの番組でご説明したかと思いますけど、ドルが安くなると同じ値段出して金をたくさん買えるようになるので、金の値段が上がりやすいっていう性格があるんですけれども、それにしてもこれだけの金の高騰となると、これをどうやって運用に生かしていったらいいのかっていうのは気になるところですよね。
そうですね、史上初めてなんですね。
そうですね、
この1100ドルっていうのは
最高値です。いろいろこれまでも商品ファンドとかですね、金をこうそのも地金を小口で買っていくというような、手法があったんですけど、最近は投資信託で、コモディティ商品相場に連動するようなものを買うとかですね、あるいは金の価格に連動する ETF 上場投資信託を買うといった形で、1万円ほどからですね、その商品取引の、価格変動に、合わせた資産運用が可能になってきますね。
1万円単位なんですね、
で一つこれは金だけではないんですけれども、さまざまな商品価格をパッケージにした指数、商品指数というのがいくつかあるんですね、そういうものに連動する投資信託というものがだいぶ増えてきたという、ここに投資するということが可能だということです。
でもこうした投資信託、あと ETF を通じて個人投資家の選択肢が広まったっていうことなんでしょうか。
そうですね、これまで資産運用というとまず株式があって、あるいは債券、あるいはそれらで運用する投資信託っていうのがあったんですけど、そこに新たに 商品というカテゴリーっていうんですかね、はい、新しい世界が広がってきた、運用の自由度も高まってきた、そういうあの契機になるような商品だというふうに思いますね。
その他にも14面ですね、こちらトヨタ復活へ新興国の関門、ドイツフォルクスワーゲン猛追、世界二強時代にという記事がありますね。
そうですね、あのビッグスリー体制が終わった後の自動車産業がどうなるかっていうのは非常に大きなテーマだと思いますので、これはぜひあのご覧いただきたいなというふうに思いますね。
世界二強ですか。ということで発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ここで日経ヴェリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ヴェリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ヴェリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ヴェリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。の日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。荒川さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。
なんかここのスタジオから見るのもね、はい、あの景色もいつの間にか日も暮れて、秋は本当なんでしたっけ、秋の日は鶴瓶落とし、
本当です ね、 ね、日に日に寒くなっててます ね、 すね。お風邪にはお気をつけください。
大江さんもあのぜひお気をつけください。
ありがとうございます、はい。さて荒川さん、日経ヴェリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトークのコーナーなんですが、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいています。ご紹介しましょう。20代男性の方からいただいた質問なんですが、企業業績の記事で営業利益何パーセントアップや経常利益〇〇パーセントなど企業によって違うと思うのですが、どのような基準で分けているのですかという質問をいただきました。
なかなか鋭い質問ですね。
あ、そうなんですか。
これ例えば同じ企業財運営の記事の中でも、ある会社については見出しで営業利益 5% 増って書いてあれば、はい、別な企業については純利益 30% 減とかですね、いろいろな利益のどの部分にフォーカスするかっていうのは、その我々も記事を作るときに実はすごく注意深く考えていることなんです。でこれあの当てずっぽうで営業利益とか経常利益とか書いてるわけではなくて、
根拠があるわけですね。
根拠があるんです。重要な根拠があるんです。今ここで申し上げられるのは残念ですが、
そうですよ、あ聞きたい。
これはね、あの、はい、企業秘密と言ってもいいくらいの根拠があるんです。
え、それを来週教えて、
あの日経ヴェリタスを読みいただければ、はい、あなるほど、目から鱗みたいなね。
取り上げる数値どのような基準で分けているんでしょうか、ということでこの答えは来週日曜日発売の日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーでお答えいただくことにいたしましょう。今回質問が採用されました20代男性の方には、質問と回答が掲載された日経ヴェリタスをお送りいたします。どうぞお楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表しましてヴェリタス編集部の方に質問します。質問のある方はラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスしてください。もちろん番組へのご意見やご感想、そしてマリコの今週のモヤモヤのタイトルコールのリクエストもお待ちしています。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。 日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。ベリモヤの本もぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こちらの番組でプレゼントしていますので、ご応募いただければ何冊か抽選で当たるようになっておりますからね。
21冊以上の予定です。
はい、その予定です。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。